皆さん、こんにちは。ザ・ポットラックのリエです。ザ・ポットラックキャストでは、ザ・ポットラックの私、リエと渚が、アメリカはサンフランシスコやニューヨーク、それから東京の気になるプロダクトや企業、ブランドなどについて語ります。はい。
はい。
ちょっと噛みましたね。なん
かはい。
久しぶり。
うん。
いろいろ、ちょっとね、これ収録までに、40分ぐらいかかってるよね。
ちょっとね、はい、久しぶりだと、はい、ちょっとこう勝手を取り戻すのに苦労するなという印象がお互いありましたね。
そうですね。
はい、お久しぶりです。渚ですということで、
はい
はい、
新しいマイクでお届けしております。
リエさんが、新しいマイクを導入したということで、
はい、
視聴者の皆さんからいただいた投げ銭で
、はい、購入させていただきました。
なので多分リエさんと私同じマイクを今使っているので、多分音声自体聞きやすくなってるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、ちょっとこのやってる感じだと分かんないんだけど、
うん
うん、よくなってるはず
はず
はず。
はい、ちょっと編集を楽しみにという感じではありますが、
そうですね、
はい、
はい、もう何ヶ月ぶりだ、
さっき、うん、見てたら最終のエピソードが去年の12月でしたね。
しかもなんかあれだよね、なんか月1ぐらいでやりたいねとか言ってたよね。
そうなんですよね。そう、ちょっとまあいろいろお互いね、スケジュール合わなかったりで、
そう、やっぱちょっとこの時差がね。
まあ仕方ないですよね。
うん、
ね、合わせづらい。
ここに子供っていうなんか難しい要素が加わって、まあちょっとその辺今後調整できそうになったので、ね、ちょっと昔みたいに方針を今年はこの4月新学期
もう2週間ぐらい終わったけど
新たに
、はい、
ちょっとねもう少しやっていって、私たちのこの日々いろいろ収集している情報のシェアもね、
はい、
頑張っていけたらなとね。
そうですね。なんで、うん、ちょっとちゃんと定期的にカレンダーに入れて、4月以降は月2回配信を頑張りたいと思いますので、
うん、
皆さんぜひ聞いていただけたりすると、なおかつなんか質問とかリクエストとかコメントとかいただけたりとかすると非常にやる気が出ます。
あ、そうですね、
うん、
なんか結構実は聞いてますとか実はみたいな感じで教えていただいたりすることがあるんですけど、実はじゃなくて普通に聞いてもらって、なんかあったらコメントとかねもらえると嬉しいですよね。ポッドキャストどうしてもなんかこうインタラクティブじゃない、
そうね、
できないからね、
うん、ちょっと一方的に、うん、なんかこう2人で喋りまくってるだけっていう感じに、
そうそうそう配信側はそうなっちゃうのでね、
うん、
感想とかね、
そうですね、ツイッターとかでなんか
そう、お便り的なのでもね、
うん、何でもウェルカムですという、う
ん、ね、
感じです。はい、
はい、
なのでメッセージの送り方、ツイッターアカウントなどはちょっと最後にご案内してるので、あとショーノートの方にも書いてあるので、うん、ぜひそちらをご覧くださいということですかね。はい、
はい、じゃあ今回もで今回ね、ま、ちょっと本当はなんか レポートを取り上げたりしようかなとか思ってたんですが、
うん、
結構もう今年も空いちゃってね、このセットアップもまたこう グダグダだったような感じでいきなり硬いのをやるとうまくいかなかったらあれなんで、
はい、
ちょっと雑談的に今年に入ってどうしてたとか、なんか注目、これが最近お互い熱いと思ってるよとか、
うん、
何買ってるよとか、なんかこう最近やってることをお互いちょっと熱心にやってることみたいなのを、うんうん、お話ししたいなと思ってます。
はい、
どうですか、なぎちゃんはなんかなっていうか、なんかなんだっけ、父島、なんて読むのあれ。
そうそうそう、今年はというか今年4ヶ月か、 1,2,3,4 月、うん、一番多分ね大きかったのはそうですね、1月のね30から2月の11日かな確かまで、
うんうん、
その小笠原諸島の父島にちょっと仕事でご招待というかお招きいただいて行ってたんですけど、11泊12日とかかな。
そうだよね、だからそもそもあそこの辺で一回収録を試みたんだよ、ね、
そうそうそう、 そう、 そう
努力はしたんだよね。
そう、マイクも持ってったんですよ。 そう、ただねちょっとやっぱり滞在中はね撮影したりなんだりで、まあ、バタバタしてて全然時間が取れなかったんですけど、うん、そうですね、私は結構そこがこのなんて言うんだろう、第一四半期
うん
大きかったですね、長かったし、うん、
だってそれのさブログもずっとなんか出して、なんか
そうそう
だからずっとそのイメージが続いてて、結構だから大きいねお仕事っていうか、こう、うん、いろんな意味で、
うん、
大きな比重を占めてる感じだった印象ですね。
そうですね、
肩から見てても、
うん、なんか、まあ、あの仕事ってそれこそ小笠原村の観光協会かなの、絡みで、もうなんかこう小笠原でこんな時期だから長期滞在する魅力を、まあもう本当にそれぞれの言葉とそれぞれの方法で思ったことも自由に発信してくださいみたいな仕事で、まあ、現地では、まあ、現地ではその現地の人たち、その観光に関わる人たちとかと実際お会いして、なんかもっとこういう風にしたらいいんじゃないかみたいなディスカッションしたりとかっていうのもあったんだけど、
他に基本は何人か行ったの？そう、なぎちゃんみたいな人が。
そう、
それとも
あとのびさんとかも実はもう少し私より前に行ってて。
あ、そうなんだね。
そうそう、なんかもうこの企画自体というかを私の友人が、まあ、映像とか作る人なんですけど企画をしてて、私はその友人からお声掛けいただいたんですけど、うんうんうん、北村さんっていう映像とか写真とか撮る人で、彼は、まあ、本当ガチ撮影で行って、で彼とあとは写真家の別所隆弘さんっていう方と今回は3人で行ってました、
うん、じゃあ、うん、映像系のチームで、
そうね、まあ、別所さんは、うん、完全に写真なので、まあ、
写真、うん
うん、割となんつうんだろう、写真なんだ、撮影しに行ったっていう感じの
うん、うん、
旅になって面白かったですけどね。はい、なんで私はちょっとじゃあ最近動画作るの楽しいから動画を作りますわって言って多分旅行中の滞在中の Vlog 何本作ったかな、11本かな
お、滞在中に
滞在中に1本だけ作って、あとは帰ってきて、うん、うん、トータルで11本出したかな。
おお、すごいね、
うん、そう、まあなかなかですよね、もうなんか
1日1本な、
そう、ほぼそんな感じ、ね、うん、まあすごい、ああいう特殊な環境で長く過ごしてみるっていうのもすごくいい経験になるなと思ってましたね。
実際さ、その行くのはどうだったの？船は意外と楽しかったのか、結構やっぱり長いのか、うん、
いや、船は本当あっという間でしたよ。初回だったっていうのも、うん、あると思うけど、なんかね、結構、まあ、大体、まあ、一人旅とかだとまたちょっと違うのかもしれないけど、なんか、みんな、しかもこう、割とこう、写真や動画撮るのに必死な人たちだったから。
ああ、そっかそっかそっか。
そう、やれ夕日が沈むぞ、やれ晩ご飯食べるぞって、なんかもう、それでちょっとお酒とか飲むともう、うわ、眠いわって言って寝て、朝は今度、朝日だ、朝日が綺麗だとかって言って、朝、また朝日とって、とかって、なんか朝ごはん食べ、よっしゃ、昼はどうするみたいな、なんかそんなことやってると、もう本当あっという間に、ね、うん、ついちゃう。
まあ確かに数人で行けばね。
そう。で、なんか、うん、まあ初めてだったから。
飛行機とかより全然自由だもんね。うん、
まあなんか、飛行機はなんか移動を楽しむって言っても、なんかそれこそあえてなんだろう、乗り継ぎにして乗り継ぎの空港を楽しむみたいなことぐらいでしか、なんかこう移動を楽しむってことがやりづらいけど、船はやっぱりなんかこう移動自体を楽しむっていうことがなんかできるなっていうのは結構発見でしたね。
うん、
うん、時間的にやっぱすごいかかっちゃうけど、やっぱりその効率考えて飛行機でビュンっていくのとはまた違う良さがある。
うん。
うん。
私もなんか小豆島かどっかに行った時に、まあまあ長いのに乗ったことがある気はするけど、でもそこまで長くはなかった、
ね。そう、ちょっと船旅ハマりそうだなと思って、なんか他にどんなこうフェリーが出てるんだろうって調べたら、うん、なんか茨城の大洗から北海道とか出てるんですよね、うん、
またあれどうなんだろう、海のその荒れ具合とかは。
多分小笠原に行く船の方がすごいんじゃないかなって。
なるほど。
うん、なぜなら完全外海に出るから。
そっか。
うん、やっぱりね、なんていうの、内海っていうか東京湾をずっとこう下っていくわけですよ、うん、南下していくわけですよ、うん、南下なのかな。そう、なんか最初はすごい穏やかで、なんかもう外出て、いや景色綺麗だね、穏やかだねとか言ってるんですけど、もうなんかこうね、太平洋に出たところからもうなんか海ってすげえなっていう揺れを感じるんですよね。全然違う
後悔って感じになるんだね。
うん、そう。だからなんかこう天気が悪いのか、波のしぶきがすごすぎて、なんか外がびしゃびしゃなのかわからない、なんか不思議な状況にありましたね。特に帰りはもうすごかった、うん、全然。
船のキャパってどれくらいなんだろう。
キャパはもともとはその小笠原の父島に行く小笠原丸っていう船は800人、うん、900人ぐらい乗れるはず。
へ
ー。ただやっぱりね、コロナの影響もあってだいぶ減らしているみたいで、席数を、
うん、
まあ、だいたいなんか何百人、2、300人、2から500人ぐらい、多分2、300人ぐらいだったかな、が一度に移動する感じ。
へー。
なんか我々が行った時期はやっぱりまあ冬っちゃ冬だったので、実際現地着いちゃうと20度とかあるけど、まあ、一応オフシーズンっぽい扱いだったのもあり、なんか結構こう工事関係者とかがいっぱい父島に来てたみたい。観光客っていうよりは。
なるほど、
ま、うん、年度末だったしね
なるほどね
そう、なんかそういうねのもなんかね、いろんな話を長期でいるとこう現地の人に聞けたりして面白い、
うん、
うん、
もうでもそういう場所にそれくらいいると、なんか関係性がちょっとその訪問者からちょっとね変わるよね。
そう、うん、なんかすごい、なんだろう、ファミリーっぽいって言ったらちょっとおこがましいけど、
うん、
なんかすごいなんかファミリー感ありますね。なんかこの間もフルーツ送ってくれたりとかしてうん、なんかまた行かないとなというか、また行きたいなっていうのはすごい思ってるとこですね、うん、
人口ってどれぐらいなんだっけ、父島。
人口どんくらいだったかな。でもね、島自体は結構大きいっちゃ大きいんだよね、うん、まあ人住んでるエリアはほんと少しなんだけど、で結構面白いのが平均年齢がむちゃくちゃ若くて、なんかね 3,40 代らしいんですよ、平均年齢が。
へえ。で、すごい。移住組も結構いるってこと？
うん、移住組も多いし、なんか基本的にまあ大きい病院がないからね、あんまりこうお年寄りになると生活しづらいみたいな部分もあるからっていうのはあると思うんだけど、そうそう、移住する人も多いし、やっぱなんかこう若い世代が帰ってくる、一回外出るんだけど、なんか大学とか卒業して、まあ、帰ってくるみたいな形だったりとかで、なんかすごいね、なんて言うんだろう、すごいこう離れ小島なんだけど、なんかこう変な閉鎖的な空気感がないというか、なんか独特でしたよ、すごく。で、もともとなんかこう欧米系のルーツの人が多くて、
へえ、
そうそう、なんかそういうルーツとかもなんかこう調べてみると奥深くて、小笠原のなんか言葉とかって結構こう、なんて言うんだろう、あのルー大柴みたいな日本語と英語をね混ぜて喋るっていうのがなんかこう小笠原のもともとは言葉だったとか。
へえ、面白いね。
そう、すごい、もうね、掘れば掘るほどいろんな話があって、まあ、これって日本全国どこにでももしかしたらあるかもしれないけど、
う
ん、
そうだろうね、
うん、うん、面白いですよ、本当、独特のなんかこう生態系もありつつ歴史もありつつっていう感じで、はい。
なるほど、まあ、うん、あのこの話を初めて聞いて興味が湧いた方はなぎちゃんのブログ
を YouTube をね、そうですね、うん、YouTube で
映像で見た方が
うん、わかると思います。はい、そんな感じでしたね、私はやってたこと、うん、大きくは。リエさんはどんな感じでファーストクォーターを。
私はまずあれなんですよね、やっぱロックダウンがずっと続いてて、
うんうん、
で今ちょっと家族が帰ってきてバタバタしてる音が聞こえてきてるんですけど、ねロックダウン続いてたから、ハイキングを、
ああ
ハイキングしかすることがなくて、行ける場所がなくてさ、
うん、
それでハイキングを毎週、
うん、
土日両方
いや確かにインスタとかで見て、いやめっちゃいいとこなんか毎週末行ってるなっていうのはすごい思っていたんだけど、それはもうむしろロックダウンでどこにも行けないからハイキング、うん、
そうで、あのこれ多分同じくらいの子供さんがいる方には共感していただけると思うんですけど、家でね2歳児をね、うん、世話するってすごく大変なのねだから外に連れ出して疲れさせて
寝かす、
そう車とかも使って寝かすみたいなことを組み合わせないと1日も持たないから
、うん、
まあだからちょっと合理的な理由もあって、やっぱ子どものなんかエネルギーを発散させ、親も健康に楽しめるっていうので、まあ、選択肢が本当ハイキングぐらいしかなくて、本当全部閉まってたからね、
うん、うーん、あれまだロックダウンですか。
いやもうかなり空いてて、今もね、うん、サンフランシスコ1日30人ぐらいしかいないのね、陽性者が。だから今相当アメリカでは安全な場所になってる。
あーそうなんだ。
あしかも私もうワクチン1回目打ってるから。
いやー本当に昨日も友人となんかちょっとメッセージやり取りしてて、なんかこう各国の友人たちはみんなワクチン打ち始めてるよねみたいな話をしてて日本とはてんてんてんみたいな。
うん、時間かかりそうだよね。
いやー順番が回ってくる気がしないですね一切ね、
なんかニューヨークとかさ、なんか照明が入れなかった気がするから
あそうなんだ
うん、だから多分旅行でうちに来る人とかもいそうな気がすると思ったんだけど。
ああね、なんかね、そういう富裕層とかはいそうですよね。
うん、ワクチンもなんかビジネスになったりしそうな、うん、
いやー、裏でなんか理想いっぱい。
うん、そう、私はだから来週2回目だから、もう今月中には一応交代ができるのかなと思ってちょっとワクワクしてるんですけど。
おー、なんかね、うん、不安感が違いそうですよね、やっぱりね。なんか
そう、やっぱりね、なんか1回だけでもさ結構効果あるって言うじゃない、
うん、
だから1回打った時になんかこうすごいこうちょっと肩の荷が下りた感じがして、
あ、
なんかすごい無意識に背負ってたんだなみたいな緊張感を。
いやー、そうですよ、間違いない。
うん、だから、うん、ね、日本もやっぱり結局今また数字増えてんだよね、確かね。
そう、だから一旦いつだ、3月2月なんか緊急事態宣言が終わって、まあ一応気をつけながら生活しましょうみたいな感じだったのが、なんか東京よりも大阪でなんか新種変異株かがなんか爆増してて、でなんか東京でも増え始めてるまた感じらしくて、なんかね、今日から、今日じゃないや、昨日か、4月の12日からなんかね、まん延防止なんとか処置みたいな、なんかまたなんかちょっとよくわからないなんかお達しが出て、
宣言みたいなのが出
て、宣言が出て、でもその宣言がなんかさ、いまいちわかんないんですよね。な、え、で、どうすればいいのみたいな。なんか結局は気をつけてねっていうのと、あとなんか飲食店の営業をまた再び8時までにします、割り、
あ、
なんか、なんか結局何なのっていう感じはしていて、だからなんか個人的にはね、なんかもう本当家にこもってずっと生活してるから何も変わらないだけど、なんか今日から、ま、昨日からまたなんか締め付けというか自粛期間になってるっぽいです。
なるほど。
うん、なんかやっぱりね、前もなんか話した気がするけど、なんかこうはっきりしたアナウンスを日本ってやっぱしないから、ん、どうすればいいのか分かんないですよね。なんかこれしちゃダメですとかさ、ここから出ないでくださいとかそういうの言わないから、なんかどうすれば、どう行動していいのかっていうのがやっぱりすごい自己責任、自粛みたいな部分に求められがち。もうすごい、
まあ、こっちもね、厳密にはそのこれはしちゃダメとは 言えないんだけど、とはいえやっぱりそのガイドラインとしてね、
うん、
この今レッドティアだとどこどこまでは OK ですみたいなのがさ一応出るからね。
そう、
なんとなくそれに従えばいい。
そうそうそう、なんか本当今回分かんなくて、なんかみんなマンボウマンボウって呼んでるんだけど、まん延防止だから
っていうか、私それさ、なんかナグちゃんのインスタかなんかでマンボウっていうのを見てマンボウってなんだろうって思ってたんだよね。
そう、まん延防止特別処置だったっけな、確か。なんかで一番知りたいのはさ、なんか何に気をつければいいのっていうこう要素を知りたいじゃないですか。それをね、なんか調べたいんだけど、どこにもその箇条書きとか書いてないんですよ。なんでこういう感じになるんだろうなっていうのは結構不思議で、なんかそう考えちゃうと、あ、我々市民向けじゃなくて、なんか企業とか飲食店向けの話なのみたいな。でもなんかそれも何なの、どう、実際どうなのか分かんなくて調べても分かんないんだから、どうすりゃいいんだろうと思って
検索してもそういうのが出ないんだよね。
そう、
ね、
なんか
だからこっちは出るからね。
うん、なんかそのな、まん延防止特別処置とはみたいなサイトとかはあるんだけどなんか何のためにこれをやっているのかみたいなのが粛々と説明してる、されてるだけで、いや、まあそれは分かったんだけど、 じゃあ何を呼びかけてんのみたいな具体的に教えてっていう感じがしました。本当ね、うん、
なんかずっと同じ感じで面白いね。なんかね、
だから
こういう会話をなんか永遠に聞いてる感じで、
本当もうやだはっきりしてほしい、はっきり言ってほしい
ね。なんか目安はね、うん、あるといいと思うんだけどね。
ね、そうそう、だから前みたいにその都民の人はなんかこう県をまたいだ移動は自粛してくださいって言われたら、ああそうですね、わかりましたって話だと思うんだけど、なんかそういうのも、あれ自粛した方がいいんだよね、ん、でも誰か言ってたっけそれみたいな感じなんです。今ちょっともうちょっと今日調べようって昨日思いつつ寝ましたけど
まあ自粛してねって言えないんだろうね。
なんかねあるんでしょうね、うん、うん、まあ引き続きもう本当はだから今週末とか久しぶりにちょっとなんか気をつけてる友達だったら会っても大丈夫かなと思って、ちょっと夕方から友達会おうとか言ってたんだけど、もうそれもちょっとやめようって言って、
うん、
うん、まあそんな感じですね。日本はちょっと COVID の話になっちゃったけど、
またね、
うん、
どうしても出てきちゃうよね。
まあしょうがないですね、
まだ終わってないからね。
うん、なんだかんだでもう絶対ついくっついてくることだから。
でもこっちはなんかもうパンデミック終わる準備はいいみたいな。
うそー、
いや私病院でそうやって言われたんだよ
いいな
ー、そんな感じで、え、ちょっとそれ楽観的すぎないって思って
うん、すごいね、なんかいいな、でもいいな、なんかそのこうムードを感じれるだけでも羨ましい。
そう、なんとなくやっぱりで、ワクチンやっぱり打ってる同士だと室内でもあってもいいよとか、
うん、
そういうのやっぱ出るじゃないガイドラインが、なんかこう、うんうん、ワクチンお互い打ったら何々しようみたいな感じでちょっとこう、うん、先の予定がちょっと立てられるようになってきて、
ポジティブ。
やっぱなんか、うん、ムードがやっぱり全然違うし、なんかお年寄りとかも本当外でお茶とかしてるからね。前はやっぱり全然いなかったけど。
そっか、
うん、
いやーいいなー、なんかその前向きになれる要素、
うん、
いいなって思うね。だってこの中でね、なんかオリンピックやろうとしてますからね
そうね、
結構びっくり。
なんか行かないって言ってる国とかあるんでしょ。
そうそうそうそう、いやーそうなるよねそりゃね、
うん、
いやーもうほんと何なんだろうっていろいろ思いますね。ね、うん。
でもいろいろ大変だね。
大変です。大変な中を頑張って生きてるみんな。
うん。
うん。
そう。だからハイキングはすごいいい。なんかそのカリフォルニアに住んでて、
うん、
というかベイエリアに住んでてよかったなっていうふうに思ったね、このコロナ禍で。
あ、身近にそういった環境があるから、
そうエスケープエリアがいっぱい、そのなんか何百キロ以内みたいなエリアに、
うん、
無限にあるから、
うんうん、
ほらなんか私とかこのオタク気質でこうやり始めると制覇みたいな気持ちが湧いてくるじゃない、
ここもここもここも行かなきゃみたいな、
そうだんだんこう調子に乗ってそういう感じでやってきてたんだけど、あ、これは無理だなっていう量ある、
うん、いいですね、いやいいな、羨ましい、その環境も。
しかも海系行こうとか山系行こうとかこう、
うん、
そういうふうにもなんか選べるっていうか、いろいろタイプも、うん、なんか岩場系とか
しかもスケール大きいですしね
そうなんだよね。
ねえ、なんかほら日本もほら山あり海ありっていうと、なんつうんだろう、神奈川とかのなんだ鎌倉の方とかでなんか結構山あり海ありだけど、もうスケール感が多分カリフォルニアと全然違うからね、なんか 飽きちゃうし、すぐ人も多いしね。
そうね、だから人もやっぱり結構穴場に行くと本当ね全然人もいないから、
うん、逆に怖くなりそうだね。
そうなの、なんか、ね、なんか動物とか出てきたらどうしようと思って、うん、ちょっと違う意味で怖いんだけど、
ここ大丈夫かって。
うん、
いやーいいな
ー、ね、ちょっと新しい魅力発見。
うん、
まあ、そういう感じだな。であと私3月までね、ちょっと1年間の治療をしてて、それが終わったから、うん、なんかそれまではその普段よりもより気をつけて暮らさなきゃいけなかったから、
うん、
いろんな意味でも私は3月までがなんかこう一つのマイルストーンだったから、なんかこう健康とか食をすごい優先して暮らしてきてたから、
うん、
やっとなんかちょっとあの仕事もだいぶするようになってきてるし、うん、なんか友達と会ったりとか、
うん、
あと物をちょっと作ったりとか、
うんうん、
やり始めてるっていう感じですね。
うん、
うん、
いやーよかった。でも無事治療もね、うん、終えられて、
うん、ありがとうございます。なんか、ね、聞いて、まあ、なぎちゃん含めて聞いてくださってる方でいろいろ応援をしてくださった方も結構いるんで、うん
うん、
だから私あの本当ね体、そう、運動もすごいしててからね、あの
お
ちょっとムキムキになってきましたね。まさか。
いやでもね筋肉はつけといた方がね本当いいですからね、年齢重ねるにつれて特にね、本当に健康第一ですわ。
でまあこういう中でさ、
うん、
多分今みたいな話とは別にやっぱネットショップをすごい使わなかった。私すっごいやっぱ買い物したんだけど。
確かに確かに確かにね。
何買った？
そうですね、なんだろうね、なんかありとあらゆるものをいろいろ買ったし、まあなんか私結構そのこの自粛生活になってから結構本格的にその動画をすごい撮り始めて、なんかまあそういう機材をいろいろ買ったっていうのもあるんだけど、うん、そうですね、私なんかあれだな、家の中で着る服みたいな位置づけで言うとすごいあのパンゲア、パンゲア、パンガイアなのかパンゲアなのか分かんないけど、パンゲアの服をすごい
うん、
やたら買いましたね。ここ1年ぐらいで何回買っただろう、3回ぐらい買ってる気がする。
でもそれさ、買ってきてる写真って上げてたことあるっけ？
あ
ー、なんか 見かけない、なんか書いてたのは見たことあるんだけど、なんかそのスウェット上下みたいな。
あー、スウェット上下はね、やっぱねちょっと恥ずかしいから買ってない。上下は。
あ、なるほどね。あ、違うアイテムを買った
の、ね、うん、なんかそう、なんかあのザザっていう感じはちょっとなんか恥ずかしいからだし、やっぱさ、なんかまあこれまあ別に言わなくてもいいんだけど、ちょっとやっぱりね、今の年齢であの緩いジャージ上下ちょっと辛いなと思って。なんか似合わないんだよね、まずそもそも。
わかる。いやなんかさ、こっちもさ、みんな流行ってるじゃん、なんかあのヘイリービーバーとかがさ、
うん、
なんかジャージの上にコートとか着てさ、
そうそうそうそう、
なんか歩いてる写真とかあってさ、でもあれさヤンキーになるよねとか言って、
そう、なんかね、ただの休日のおばさんみたいな。なるから、なんかねやっぱあんまりねカジュアルすぎ、トゥーカジュアルな格好がはまんなくて個人的に、だから、うん、なんて言うんだろう、ある意味、まあ、いい例えが正しいか分かんないんだけど、ちょっとユニクロっぽい感覚で買ってる。それはなんかユーティリティウェアみたいな意味で、
うん、
なんかそれこそさ、なんかもう最近大手のアパレルとかね、スポーツメーカーとかってそのウイグル関係とかさ、いろいろ言われてる部分もあったりとか、まあ、大量生産どうなのみたいな話もあったりする中で、じゃあなんか同じようななんかこうパーカー買うんだったら、なんかもうちょっと買う意義があるものとか面白いもの欲しいなっていうところで、 なんかパンゲアとかちょうどいいなっていう感じで買ってるから、うん、なんかあんまりこうじゃーんパンゲア来てますみたいな、うん、なんかそういう感じの感覚で買ってないし来てないかな。
うん、
うん、でもスニーカーとかもすごい毎日履いてるし、今も着てるし。
あ、そうなんだ。
うん、なんか本当家でそれこそなんだろうね、もうメイクもしないし、今日なんかオンラインミーティングもないし、うん、本当近所で歩くだけとかそういう日に着てるかな。
じゃあスニーカーとあと何買ったの？
スニーカーとあとオーガニックコットのパーカーとか、あとはスウェットとか、うん、シーウィードな海藻で作られた繊維のカットソーとか、
うん、
6着ぐらいあるんじゃないかな今。
結構買ったね
なんかさ送料が高いんだよねあそこ。あ、今時のインターナショナルシッピングしてくれる EC に、はいはい、なんか石のくせにと言ったらあれだけど、
うん、
あ、なんかもう一品買ったらフリーシッピングになるからもう一品買うかとか、
うん、なるほどね。
そうね、なんか余計な T シャツ買ったりとか しちゃうんだよね毎回。
うん、
うん、でまあなんかそういう単純にこうアイテムとしてなんかこう日常着が欲しいっていうのプラス、まあそういうじゃあシーウィードから作ったファイバーってどんなもんなんだとかっていうのは単純に興味があって買ってみてるって感じかな。
代替、
うんうん、
繊維
そうそうそう、うん、とかまあスニーカーもね、グレープレザーっていうヴィーガンレザー、まあ、合皮なんだけれども、イタリアのワイン産業で、出た廃棄のブドウを使って作られた合成比較を使ってて、
うん、
なんかもうそういうの単純に面白いじゃないですか。え、何それ、普通に見た目とか触り心地どうなのみたいな興味があって、
うん、
で買ってみたら結構普通に、なんだろう、普通に合成比較というか、もうなんか合成比較も近年クオリティ上がってるから、まあよく作れるなこんなものみたいな感じで見つつ、もう普通にシャレたスニーカーとして履けるっていうね、なんかこういうの面白いなと思って見てる次第ですね、
うん、スニーカーはなんかシンプルで何にでも合わせやすくて良さそうだもんね。
そうそう、あのコモンプロジェクトの、
うん、
コモンプロジェクトかのスニーカーっぽい感じで、
うん、
ちょっとこう品のあるシンプルな、うん
ね、真っ白の
ちょっと、そうそう、なんかね合成比較ってもうなんかこう汚れたら水拭き しちゃえみたいな扱いやすさはありますよね、うん、うん、いいとこだなと思って、うん、そう、そんなんで結構そっから最近はなんか新しいアパレル素材みたいなの面白いなと思っていろいろ見たりしてましたね、
うん
うん、
他になんかそのアパレル素材で試したのはあるの？
そうですね、なんか結構この分野って4年前とか5年前ぐらいから、なんか日本とかだとあの蜘蛛の糸を人工的に作るっていうことをやってるスパイバー、うん、スパイバーとかがなんかそういう新繊維みたいなのを作ってたんだけど、うん、なんか結局実験的なものでしかなくて、たことがなんか結構ここ1年ぐらいで、そのパンゲアのスニーカーもそうだし、うん、あとなんか最近ねエルメスがキノコレザー由来のレザー使ってなんかやりますよみたいな発表もあったけど、なんか実際作られて研究段階にあったそういう新しい素材が実際にこう消費者に届くようになってきてるのがすごい面白くて、まあとはいえなんかこうやっぱり手に入れやすいものにまではまだなってないから、実際買いやすいというか手に入りやすいっていう意味では、そのパンゲアのやっぱりスニーカーと、あとそのシーウィードの T シャツぐらいしかまだ手にはしてないけど、
うん、
って感じかな。でもなんかいろんなところが出してて、なんかものづくり側の視点としてはなんかこう選択肢が増える 素材のっていうこと自体が面白いし、そういった新しい素材を選ぶことがなんかこうエコとかさ、なんかサスティナブルみたいなことに結果的につながるみたいな流れはいいなって思って見てますね。
うん、
面白い。なんかファッションとテクノロジーとかよくなんか質問されるんだけど、こういうところでファッションとテクノロジーっていうのは生かされているんだよっていうのをなんか改めて感じますね。
うん、
うん、
いいよね。そういうのがどんどんこう形になってきて、
そう、私は結構そのなんだろう、ニュース研究段階のニュースみたいなところからね、製品化されましたとかって見ると結構なんか感動しますよね。なんか超外の人間だけど、うわあの人たちのやつが製品になってる、すごいみたいな。
うん、
うん、
いやね、そうだよね、本当、
うん、そんな感じかな。だから
その辺のさ、
うん、
いろいろ購入してなんか印象に残ってる、その、まあ、物理的なものだけじゃなくて購買体験とかの中になんか印象残ってるブランドとかはありますか？
うん、なんかあったかな最近。最近ね、アメリカとかから物を買うと届かないんですよね。
ああ、いや、だから私もね、日本から親が送ってくれた荷物が4ヶ月船便で、
うわ、
だからなくなったと思ったのよ、一回。
うん。
って感じで、もう、うん、なんか物がね、物流がやっぱ全体的にちょっとね、
まだですよね、まだ安定してないっていうかね。
特にね、インターナショナルはやばいね。
ね。
だから、その通販もアメリカってなんだかんだ言ってやっぱヨーロッパから結構その特にインテリアとか、
うん、
そっち系のものはヨーロッパから仕入れてるからさ、なんかそういう関係の、うん、あの通販会社の在庫が全然復活しないのよ。
おー、入ってきてないんだ全然。
そうだから、せっかく売れてるのに多分在庫がないっていう状況が起きちゃってると思う。
あ、そっか。
ちょっと
大丈夫かな。
泣いて
大丈夫かな。
マイクを見つけてニヤニヤしながら言ってきてしまった。
やばい
やばい。ママちゃん。はい。すいません。ちょっと乱入騒動がありました。
いやでもすごい喋るようになっててびっくり、花ちゃん。
ね。
ね。あっという間だな。そうね。だからなんかアメリカ。そう、それこそ私2年前ぐらいにサンフランシスコ行った時にカップクープなのかな、下着ブランド D2C の、うんうん、いやすごい気に入って、なんか普通日本から前も買ったから転送サービス使って今回も買おうと思って買ったら3万4万円ぐらい分ぐらい届かなくて、
うん、
まあなんかそれは多分、まあ、物流っていうよりはなんか倉庫が混乱してるとかなんだと思うんだけど、その転送サービスのなんかそれで紛失されちゃって、
うんうん、
もう届かないし、なんかもうすごいどうしてくれるんだみたいなやり取りをしてたら、うん、なんか保証をしますみたいな、で今なんか保証の交渉をずっとやってるみたいな、
うん
感じで、なんか結構アメリカから取り寄せるっていうことのリスクが高くて、なんか買いたいなと思っても買えないなみたいなことが多いですね。なんか去年の同じ頃よりもここ半年のがそれがひどい気がする。さらにちょっと海外の買い物避けてる感はあるかな。
いやね、何が起きてるのかね現場で。まあちょっとそもそもね、物流のそのキャパ自体も厳しいのに多分需要が爆発してるから、
うん、
完全にアンバランスになっちゃってるんだと思うんだけど。
そうね。いやね、だからといってね、ちょっと使わないみたいなのもできないしね。
そうだね、
うん、
まあ私国内は結構 まともに動いてて、
うんうん、
まあちょっと時間かかる場合もあるんだけど、あとなんか同じものが2回来たりとか、ね、そういう混乱もあったりはするけどね。
まあね、日本はもう国内は全然問題、
うん、
全く問題ないですけど、
最近やっぱインターナショナルだね。
そう、インターナショナルはちょっとね、いろいろ転送サービスとかも結構リスク高くなっちゃったなっていう感じがあるな。まああとはなんか、EC とかっていう話じゃないけど、なんか久しぶりにこの間ちょっとだけお店とか行ったら、やっぱ店行くの楽しいなっていうのはすごい思いましたね。
うん、
実物見ながら買い物するっていうのは、
なんかあのフェリービルディングに、
うん、
あの日本人の方がね働いてるなんかセレクトショップみたいな、
う
ん、があって、まあもともとバークレーの店舗なんだけど、うん、ザ・ガーデナーっていうね、
うん、
そこにまあその友達の友達だから、その方が、
うん、
っていうのもあって仲良くなって、
うん、
でやっぱ私もその物理的な店舗で買うのが楽しいから、
うん、
そこにやっぱよく行って買うようになったよね。
あ、なんかね、やっぱそういう人がいたりとかすると全然こう店舗って体験変わりますよね、またね。
いやもう全然違う、前までだって1回もってことはないけど、まあちょっと見てたけど、
うん、
なんか買おうかどうしようかなって思って、
うん、
まあいっかなっていう感じで、うん、だったんだけど、やっぱりね、そういう人が一人いるだけでなんかやっぱ買う気持ちにすごいなるし、
うん、
なんかあとやっぱりこう実物の本当強さを感じるっていうか、ネットだとなんか無限にリサーチしてしまって、
うん、
全然なんか買えないみたいなことが起きちゃうんだけど、
うんうん、
なんかタイミングもそうだし、これよりもっといいのがあるんじゃないかとか探しちゃったりして、うん、だけどもリアルだとさ、なんか、まあ、近いのがあったらこれでいいやっていう感じで、すごいもう決断がすごいできてしまう、すぐに、
うん
うん、
なんか一期一会感を感じざるを得ないというかね。
確かにね、ネットはなんかそこがちょっとやっぱり薄いよね、出会ったって感じがしないから。
しないね。なんかやっぱ画像ベースで横並びでこう比べちゃったりとかね、うん、で結局手触りとかは分かんないわけだからっていうのはすごいあるよね。だからみんなストーリーを語りたがるんだと思うんだけど、うん、そこで補うじゃないけど、
うん、
うん、あとね一個ね、お店行ってこの間すごい思ったのが、もうねお店の人って大変だなと思って、これアメリカはないかもしれないんだけど、なんかこの間久しぶりにユナイテッドアローズで買い物したんですよ、
うん、
そうしたらなんかまあなんかああいうセレクトショップとかって基本的にほら在庫後ろから出してくれるじゃないですか、じゃあちょっと後ろで在庫出してきますって言って、まずそこで一回待つじゃない、大変だなと思って、うん、もうなんかさ8センチぐらいのヒールでさコトコトコトコトって走ってってくれるわけですよ、
うん、
でさ戻ってきて今度はさ、なんだっけな、なんかメンバーズカードとかお持ちですかみたいな話になるわけ。メンバーズカードって何でしたっけ、うん、あこんなのです、多分アプリとかもありますみたいな、あったような気もするしみたいなやり取りがさ3回ぐらいあるわけ。なんか次はなんだっけ、楽天ポイントありますかとかなんかね、でさ支払い方法はみたいなので、またさ今度 QR なのカードなの何なのみたいな、うん、もうなんかねお会計の時の手間とステップの多さがもう大変だねこれっていうのがそれでなんかまた なんかなんだこの端末 あっちのなんとかさんが持ってる、ちょっと待ってくださいねみたいな話とかがあったりとかしてさ、
うん、
なんかお店の人本当大変だな、いろんな支払い方法も多いし、なんかこういろんな、なんつう、それこそ日本だ T ポイントだ、やれ T ポイントだ、なんだポンタだ、なんか T カードだ、楽天だとか、いろいろポイントがさいろんなとこで使えるようになってるから、なんか全部それをいちいち聞かなきゃいけないんだと思うんだけど、提携してるとなんかもう なんかすごい久しぶりにお店に来たけど、お店の人ってすごい大変そうだなっていうのをすごい思ったんですよね。なんかないですって、うん、言っちゃうけど、私はめんどくさいから、
うん、なんか日本っぽいねそれもね。
そうそう、すごいの。もう前だったら普通に支払って終わりだったのに、もうでしかもさ、それがさ全部スマホに入ってたりするわけじゃない、今なんか物理カードじゃなくて、うん、だからなんかもうやれじゃ最初はこのアプリのこのバーコードをスキャンして、やれじゃ次はこのポイントの何かをスキャンしてみたいな、なんかもう効率的なのか何なのか全然わかんないみたいなのが印象的でしたね。異常に
この辺つなぎ込んでほしいよね。
なんかのインセンティブになってるのかなこれみたいな、結構ハテナマークが頭に浮かびましたね。私はなんかめんどくさいから、あナイスナイスで終わらせちゃうんだけど、すごい本当、
まあ、でもなってるからやってるんだろうけどね。
だと思うね。本当お店の人お疲れ様ですって思ってしまった感じでしたね、うんうん、
なんかちょっと私の方が時間があまりない感じになってしまったので、
あまあでもちょうど1時間弱ぐらいかな。
う、ね、うん、
はい。
だからちょっと私が最近買ったものとかはまた次回に話しつつ次はまたちょっとなんかテーマを用意して、話します。で、
はい、
今度は、まあ、また2週間後なので、
うん、
あの続きって感じで、
うん、
あの、うん、もう次に行きましょうかね。
はい、
ちょっと話途中な感じになっちゃったんですけど、
はい、
すいません。
じゃあ今回はこの辺で、
はい
はい。じゃあ感想などはハッシュタグザポットラックをつけてツイッターなどでつぶやいていただけると嬉しいです。またご質問リクエストなど匿名メッセージサービスマシュマロで募集しているので、ぜひそちらからお寄せください。エピソードのショーノート部分にリンクがあります。なおザ・ポットラックの最新情報はツイッターアットマークザ・ポットラック US でチェックしてください。また paypal.me でのサポートも募っております。いただいたサポートはザ・ポットラックキャストの配信環境の整備やさらなるコンテンツの充実などに充てさせていただきます。また企業の方等でサポートしてくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひ私かリエさんかにご連絡いただけると嬉しいです。今後は、月に2回定期配信でお届けしようと思ってます。はい
はい、
というわけで、
はい、ではザ・ポットラックのリエと
渚がお届けしました。
次回もお楽しみに。
楽しみに。